Sound set. アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2230回6月2日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。6月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。待ちに待った例の布が届いてから早半年ぐらい経ってますが、最近あんまり拭いてない気がします。今手元にあるのでちょっと iPhone 拭いてみようかななんて思います。キュッキュッキュッキュッ、綺麗になった。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。待ちに待ってますよ、ボーナス。そして給湯器のローン払いもそのボーナス待ってますよ。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムで買った iMac についてたキーボードが US キーボードだったんですが、ついに日本語ディスクキーボードを輸出することができました。今日もよろしくお願いします。
2022年6月7日火曜日午前2時より、アップルが WWDC2022 のイベントを開始いたします。そのライブ配信に合わせて30分前の午前1時半から、当番組でもその情報を追いかけライブ配信を行います。番組ブログにアクセスいただきまして、YouTube のリンクに飛んでいただきますと聞けるようになっていますので、皆さんお時間があるようでしたら、アップルの中継を見ながらお付き合いいただけたらと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。定価販売でおなじみのアップルですが、アマゾンで AirPods Max が3400円オフになってるよという記事が出ていました。3400円になってるわけじゃないですね。3400円引きになってるという話です。
3400円になってたら何があったんだって
気がしますまあまあしますけどね。欲しい人は急げってなんてことで、ね、記事書かれてますけども、たまにアップルのプロダクトが値下げされてる時がありますということで、AirPods Max は 6% オフ、3400円引きの 58,400 円で販売されてますというキャプチャーの画面が記事にありました。しかも一応存在する全カラーモデル対象だそうです。
ピンクだけ高いよね。
あ、ほんまですね。59,800円。でも黒もちょっと高いですよ。58,400 円ですよ。スペースグレーね。
なんだろうね。
なんでしょう。っていうか、シルバーが一番安いんじゃないですか。58,000 円で。
ほんとだ。
昨日、アップル心斎橋、前行ったんですよ。
はい。
もう入らなかったんですけど、そしたら、ほんと入り口に近いところに、この AirPods Max ヘッドセットね、かけて、いつでも使えるように置いてありましたね。
おー。
あ
ー、
で、時間なかったからもう入らへんかったんですけど、時間余裕あったら入ってこう試着したいなと思ったぐらいだったんですけど。そうですか。何かが起きてるんですね、AirPods Max にはね。
あ、これ今、Amazon の過去の価格のトラッキング見てるんですけど、
はい。
3月中頃から4月の初めにかけても同じぐらいまで値段落ちてますね。
あ、そうですか。
だから定期的に何かのセールをやってるのかなという感じがしますね。データ見る感じだと。
定価で買われた方もいらっしゃるんでしょうか。あんまり値下げ値下げっていうもんじゃないかもしれないですけど。
あ、ごめんなさい。これちょっと色によって違いますね。他の色だと別の時にセールやってたりもしますね。
あと、アマゾンさんの値段の付け方はよくわかんないので、その辺はわかんないです。はい。AirPods Max。私の周りではとりあえず今の AirPods Max 買ったっていう方とはまだお会いしたことないんですけどね。
街で付けてる人を見かけたかなっていうぐらい。
またそれもないですね、私はね。
私も見かけてないですね。ない
ですか。幻のヘッドセット。そんなこと言っちゃいかんね。さあ、そのアップルストア、さっき言った言いましたけど、アップルストアのお話、ギガ人に出ていました。アップルが小売店などの時給労働者の時給を約2800円以上にすると発表、2018年から 45% 増加という記事が出ていました。アメリカと日本で今賃金形 帯っていうのは全然違うので、ストレートに日本の時給の換算で2800円でしたらすごい給料もらってるように見えますけど、はいはい、まあ、相場というものから考えるとそれほど高い金額でもないそうなんですが、2022年5月25日にアップルから従業員へ宛てた電子メールで発表された内容です。全体的な報酬予算を増加するというものです。アップル本社の従業員だけではなく、アップルストアや修理サービスのアップルケアで働く時給労働者にも適用されます。時給労働者の初任給が時給22ドル、約2800円になると報じられているそうです。日本もこれぐらいもらえるようになればいいのにな。別にアップルで働かなくてもね、
やっぱり給料上げながら物価上がるのはね、いろいろご時世があるのでしょうがない部分もあるんですけど、物価だけ上がってもっていうところがね、
いつの世も何かが伸びれば何かが引っ込むみたいなのがあったりするわけなんですけど、まあやっぱりコロナ、まあ2年3年近くこういろいろ続いてきてて、ビジネス的に打撃を受けたものが世の中多いじゃないですか。
そうですね。
ね、だからいろんなものが値上げせざるを得ない状況もあるでしょうし、もらえるもんもへこんだよ、私もそうですけど、ほんまにコロナでへこんでしまうだから、まあ悪い方へ悪い方へね、やっぱり流れてるような印象はありますよね。
ここのところニュースに上がってる労働組合作る作らないみたいな話とも関係してるんですかね。
ゼロではないでしょうね。記事ではアメリカの今年4月の消費者物価指数は前年同月比で 8.3% 増と、インフレが急速に進行しています。それに伴って企業側も賃金の引き上げを迫られていますとありました。日本も迫られてるんですよ、賃金引き上げ、全然上げてくれないけどね。
そうですね。
はい。アップルがこういう従業員給料引き上げっていうのを発表して、大きい会社からそういうことをすると、業界全体もやりやすいと変な表現ですけど、せなあかんのかなっていう空気になっていくんかなって思いますけどね。
率先してやってほしいですね。
記事の終わりの方で、アップルはここ数ヶ月にわたり労働者に関する様々な困難に直面していますと、ウイルスのこともそうですし、この間ミラさんもおっしゃってましたけど、機械学習研究チームディレクターのイアン・グッドフェローさんという方がアップル辞職して、そのことで従業員から不満の声も上がっていたらしいですね。労働組合結成に動いているアップルストアの従業員からの意見では、時給を最低3800円にするようにという要求も出ているぐらいで、今我々日本の働く人間から見て2800円がすごい高く見えますけど、やっぱり現場ではそれほど高級というわけでもなさそうです。
この間まで世界第2位の経済大国だった日本からすると、物価とかいろんな相場の違いがあるにせよ、こんだけ差をつけられていいのかっていう感じはしますよ。
まあそこで、まあ、これも値上げすんのっていうニュースがあったんです。 iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。 Apple Music の学生プランの料金が一部の国々で値上げという記事で、いくつかの国々でアップルミュージック学生プラン値上げが密かに行われているということです。日本は幸いと言っては変ですが、このリストには含まれていませんでした。アメリカマクルーマーズの調査によると、オーストラリア、フィリピン、シンガポール、マレーシア、サウジアラビア、ニュージーランド、インド、南アフリカ、インドネシア、イスラエル、ケニアが含まれるということで、経済大国上から数えた時よりは違うお国ですね。それぞれお国の事情もあるでしょうから、これまでが安すぎたから普通に戻したいう事情もあったりするのかもしれませんしね。値上げだけで何かって判断しにくいですけど、サブスクリプションに近日中に変更があることをお知らせいたしますっていう遠回しなメールが届いてるそうです。その国々の学生の方たち。現在日本では Apple Music の学生プランは月々480円で利用できます。480円。皆さんは、ハルさんもそうでしたけど、アップルワンっていう包括的なアップルのサービス受けられるサービスに入ってるんで。
はい、私はファミリープランのワン入ってるんでね、はいはい。4人使ってるので、効率はいいとは思うんですけど、
はいはいはい、
楽しめてはいますけど、はい、もっと楽しまないといかんかなとは思ってます。アップル TV プラスとか、
はいはいはいはい、
アーケードとか。
そう、アップル TV で言いますと、こういう記事もあったんですよ。iPhone マニアさんの記事です。Apple TV プラス、マッハ555原作の実写ドラマ、スピードレーサーを制作という記事がありまして、Apple が Apple TV プラス向けにマッハ555の実写ドラマシリーズ、スピードレーサーというドラマを制作する予定が明らかになりました。制作式は、あの J.J. エイブラムスさん監督が務めると
。
まあ、ゴーゴーはまあ有名だね、日本のアニメ。2008年だったですかね。映画化されてるんですよね。
ああ、そうですね。
ワーナーブラザーズと他2社ぐらいが合同で、ね、作って。
スピードレーサーって本当にそのままの名前で出てます
よね。マハ55はアニメでアメリカに売り込みになった時のタイトルがそれやから、もうずっとスピードレーサーなんですけどね。だから向こうの主題歌はマハ55のあの歌のところスピードレーサーって歌ってるから、まさしくそうなんですけど。マハ55見てましたか？
私は子供の時にリメイクのやつがアニメでやってたんで。
やってましたね、ありましたね。
見ましたね。
ほとんど一緒でしたね、あのリメイクね。
ああ、そうなんですか。
グズラとかもそういうのがね、リメイクで一回ありましたよね、タツノコ。
特殊機能の部分が今風に若干変わった部分があるなっていう。あの、ノコギリが出てくるような。
あれ、ありました
よ。あれあるんですけど、レーザーカッターみたいな感じになってた。
なるほど。マッハ号のハンドルの真ん中にボタンがついてて。
そうですね。
A から G まであって、こじつけ的に ABC の機能があるんです。
うん。
A ボタンがジャンプなんですね、これ。オートジャッキ。オートジャッキやけど、これでジャンプするんですね。ジャッキがすごいスプリングでバーンと車体を跳ね上がらせてジャンプできるんですね。そんなジャッキ怖いな
。リメイク版と微妙にやっぱりちょっと変えてるみたいですね。
リメイク版の A ボタンはエアロジャッキ。
エアロジャッキですね。B ボタンバルーンタイヤ。
バルーンタイヤ。
で、C ボタンがカッターブレード。
はい。G ボタンギズモ号って言って、マハ号の先に小さいツバメみたいな人形がぐっと出てて、あれ飛んでいくんですよね。最初ね、見てて、あれなんやろ、なんでいつも穴ついてんやろって思ってたら、偵察するかなんかの時にリモコンになってて、ボタン押したらピョンって飛んでいくんですよね。それレースにいるのかっていう話なんですけど、マハ号はレースというよりもラリーのノリが多かったですよね。まあね、そういう車好きな人には楽しいドラマになるかと思いますが。
あれですね、いろいろと Apple TV も有名作品のスピンオフみたいな感じとか、こういうふうにマハ号の、はい、新作みたいなものが増えてきてましたね。1月ぐらいのニュースだと、はい、ゴジラ新作も作ってるみたいな話もありますので、
アメリカ版のゴジラ、
そうそう、アメリカ版のゴジラね。そうそう、
でも気持ち的にはそれはゴジラと読んでもいいけど、私の中ではゴジラとは別物になってるからねっていうのを、
あ、別物ね、
思ってしまうんです。だから新ゴジラでやっぱり止まってますね、
うんうんうん、
私の中ではね、
違うものにはなってますよね。
そうですか。Apple TV プラス、また頑張ってみますよ。マハ55の大人気なアニメ、漫画、たくさんのアニメーター、あるいは漫画家の方に、ね、手によるわけなんですが、漫画を書くソフトについて、こういう記事が IT メディアに出てました。プリスタの新機能が神アップデート話題。iPhone や Android スマホを片手入力デバイス化。という記事がありました。また、私にはわからない単語が出てきましたよ。神アップデ。紙アップデートやからわかりますが、アップデっていう言い方、前も言いましたっけ？もう今アップデっていうのは普通になってるんですか？アップデートっていうの
は。アップできたとかは言いますね。アップデしたとか。
セルシスさんが5月26日に配信しましたソフトウェア、クリップスタジオペイント向けのアップデートが話題になってます。コンパニオンモードっていうので使うと、こういうグラフィックアプリ、だいたいそうですね。カラーピッカーとか、あるいはメニューとか、出てくるんですけど、どこに行ったか探すの大変なんですけど。iPhone をサブメニューって言いますか、サブパレットって言いますか、に使えるんですね。
まあ、ちょっと違いますけど、サイドカー的な感じで使えるってことですよね。
まあまあ、そうですね。iPad でまずタブレット的に作品を書いていって、iPhone 側にはカラーピッカーとか、機能ツールを選ぶパレットとして置いておく、そんな使い方ですかね。
なるほど、なるほど。
画面いっぱいに使えるから便利ですよね、
そうそうそう、
これは。
そうですね。
私もそんな絵を描くツールじゃないけど、描画ソフトはしょっちゅう使うんで、カラーピッカー出してあったのにどこ行ったんやろとかいうのようあるんですよね。多分自分で邪魔やから消してるんですけど、でもあれなんでないのってまた一時メニューから出すのが煩わしいっていうのはよくありますね。
あ、確かに。
はい。まあツイッター上ではもう賞賛の声が上がってるっていうことでね。ああ、でもね、私に画力があれはもうちょっと頑張ってクリップスタジオで漫画を描いて、劇画館に衝撃を起こしてみたいところですが。
もう、
無理ですね。衝撃ですか。
あ、でもこれ面白いのはね、カラーピッカーの色混ぜパレットっていうのがあって、
はい、
これは原本混色に見えるから、多分ポスターカラー的なことでしょうけど、はい、その原色のね、赤を緑とか広いところに置いといて指で混ぜたら、 ほんまにこういう風に見るという。
そうそうそう。あ、これ便利だ。
この感覚ってね、大事なんですよ。欲しい色を作るときって、これとこれから持ってきてたよなっていうのはやっぱりあるんで、カラーピッカーでは選びきれない何かっていうのはやっぱりこれですよね。
確かに。お絵かきアプリとか使うときに、今、円の中にいろんな色が放射状になってて、
はいはいはい。
なんか選んでいくようになってるじゃないですか。でもあれ選べないんですよね。これだっていう色が。
なんか違う色なんですよね。これじゃないよなっていう。そう。
はいはい。
あ、これはちょっとクリスタ欲しくなってきたな。
先日もスーパーカブの写真をいじって色を変えるの作ってたんですけど、いくら色を変えても望みの色にならなくて、浅木色って言ったらいいのかな、
はい、
水色にちょっと黄色の成分出してる感じで。
ああ、なんか新選組のダンダルバウリーみたいな。
まあ、それしかイメージできないとそれでもいいです。新選組、それ分かる人もいる人っていない人あるからね。まあまあ、私もその色見ててそれをちょっと思いましたよ。新選組、みたいな思ってましたけど。合成するときできなくって、結局レイヤーで水色と黄色を別々に持たせて、レイヤー上で色をいじることによって合成させて透過度変えることで目的の色を作ることができましたね。そんな漫画アニメのお話もう少し続きます。動画 CG アニメのオフィシャルツイートがありまして、拡散希望とありまして、6月5日日曜日14時から、朝日新聞主催で上映プラス公演プラス配信イベントを行います。アニメ監督が生まれるところというタイトルのイベントで、自主制作アニメの誕生から今注目のクリエイターの紹介までがっつりやります。参加、視聴、申し込みはということで URL がついていました。動画 CG アニメ、DOGA と書いて動画って言うんですけども、もともと大学のコンピュータグラフィックを研究するクラブの方たちが合同で CG 発表のイベントをやってたんですよね。
はい。
これが動画と言います。アマチュアで応募してくる作品を年に1回発表イベントで上映会するってやってたんですけども、有名なのは新海誠監督もそこの常連さんでね。
うん、
私はもう動画は15年、20年ぐらい毎年通って見てましたから、はい、新海さんの作品はもう最初からテイストなんですよ。作画も随分変わりましたよ。でも最初の頃の CG の男女が遠いところへ離れてしまうようなテーマの短い CG の話が多かったように思うんでね。新海さん以外にもね、たくさんプロ、セミプロの方が輩出されてます。
辰木監督もここの出身なんですね。
そうですね。蒲田豊さんという方が主催でいらっしゃるんですけど、何度かお会いしたことがあって、Windows 版しかないです。この CG アニメを作るソフトもね、動画っていう名前で無料で公開されてて、6月5日のイベント、もちろん参加申し込みは大阪の会場へ行かないといけないですが、オンラインでも同じ時間に見られます。会場は定員100名なんで、本当に埋まってしまうと思いますんで、オンラインで同時配信されますので、しかも生配信以降も会場参加をした方を含めて6月19日まで何度でもご覧いただけますということですから、全然申し込みしてない方でも後で YouTube か何かで公開されるのを見られることはできそうです。朝日 ID 会員の登録が必要ですということで、どうもね、やっぱりこの会員を、ね、広めたいという意向があるようですね。どうですかね、三浦さんも、まあ、今すぐは大学でも死ぬまでに1本ぐらいは CG アニメ作っておきたいではないですか、
うん、そうね、延々と私も心の中では思ってますけど、
はい、
もうちょっと頑張りたいですね。気持ちはあります。
スタジオ三浦でいいですよ。
ちょっと浅いですね。
そうですか。
三浦監督
、うん、いいですね。響きがいいですね。
ですね。
山丸さんもぜひオフせずにやっていきましょう、
はい、アニメワンボタンの声作りたいんですけどね。去年ちょっとほら、うん、コロナとかで待機時間っていうの皆さんあったじゃないですか。
あ、
世界中で待機時間が生まれたんですよね。
はい、
家にいなさいと。ね、た家で好きなことしてても全然怒られへんと。それでお金、まあそれ満額で何しろお金もらえると。みんな何してましたか、うん、あの時。作ってましたか、アニメ。
いやー。
全然なんですよね。
やってなかったっすね。
それどころじゃないですよね、正直。
いや、それどころって言うけど、家でいいっていいんですよ。アニメ家で作っていいんですよ。で、作らなかったですよね。そこかなって自分で反省、そう、自分で反省するところは。
いや、自分なんですよね、そこはね。うん、本気でやるかやらないかね。
お金も暇も与えられてもやらないときはやらないよねっていう。そこは私もこの場合で何度か言うんですけど、人間情熱かなと思うんですよ。人がくだらんとか思いながらも、自分はこれって思ったらその情熱がある間はできるかなっていうのは。
作るといえば山村さん、ワンボタンの声グッズってその後どうなってるんですか。
そこへ話行くと思ってたのに、今もうこの動画の話しちゃいまったからこれ絶対振られるやなと思った。山村さん、三浦さん、春田さん、スミーレさん、大井先生、お久しぶりです。週末はが取れた川崎の時短です。いつも楽しい配信ありがとうございます。滑り込みですが、5月のテーマのまだ諦められないものについて、シャープ OBT でツイートしていました件、改めてコメントいたします。先日、Apple Music Voice の30日間無料トライアルを申し込んだ時だと思うのですが、何かの表紙に Apple ID でメールを受信できるアドレスを入力みたいな表示が出たので、予備のメールアドレスだろうと思って、プロバイダーのメールアドレスを入力したところ、Apple ID の変更手続きが実行されてしまいました。それまでの Apple ID は、@mac.com の ID だったのですが、それがプロバイダーのメールアドレスに変わってしまいました。調べてみたところ、有効なメールアドレスであれば Apple ID として使えることが分かったのですが、元の@mac.com の Apple ID はメールアドレスとしては使えないものだったため、元に戻せなくなりました。サポートにも相談しましたが無理とのことでした。 Apple ID を変更してもほとんどの情報は引き継がれて問題はないのですが、唯一モバイルスイカだけは元の Apple ID に戻さないと復活できません。チャージ残額は500円弱なので、払い戻し手数料220円で払い戻すか迷っています。なお Android 端末であれば引き継ぐことはできるようになったそうです。チャージ残額よりせっかくキープしていた@mac.com の Apple ID がなくなってしまったのが諦めきれないなぁという話でした。次第に暑くなってきました。皆様どうぞご自愛ください。これからも末永く配信をお願い申し上げます。それでは、と、ジダンさんからコメントいただいてました。ジダンさん、またコメントいただきましてありがとうございます。もうジダンさんもフル株のリスナーさんでいらっしゃいましてね、コメントいただきまして。週末はと書いてらっしゃいましたのは、お仕事の事情で、ね、週末だけ川崎の方に帰ってらっしゃるとか、そういうご事情が前にあったはらなんですけど、そうなんですよ。川崎にお住まいのはジダンさんなんですね。フランスのタバコでジダンっていうのがあるんですよね。あのなんかね、カルメンみたいな踊ってる女の人の絵が描いたパッケージでね、有名やからフランス行った時買って帰ったんですけどね、苦いんですよもう。そんなわけで、まあ諦められないものについていただいて、アプリミュージックボイスっていうのは一番お安いサービスですよね。普通画面操作で
ホームポットとかで使うやつ、
ね、そうあのシリーとか声の操作のみで対応してくれるサービスで、これの30日間無料トライアル申し込んで、なんかの表紙に Apple ID の入力のところをプロバイダーのメールアドレス入れてしまったということで、 Apple ID あれ最初ほら Mac 買ってきて Apple ID 持ってない人が登録しませんかって最初に画面聞いてきて、はいはい言ってそれ登録してしまうじゃないですかみんな、ね、であれほんま Apple ID でなくてもいいんですよ最初のところのメールアドレスあれ、うん、普通に携帯のアドレスでも何でも生きてるアドレスやったらあそこ入れていいんやけど、 Apple ID メールアドレスしかあかんみたいな風にみんな思ってて、もうそのまま登録まで行っちゃうんですけど、だから8年以上もっと前ぐらいですかね、 mac.com のメールアドレスを Apple ID に使ってるとトラブった時にアドレスに紐づいてるサービスで何かデータ一切かっさり戻ってこなくなるいうことが前にあったんですよ、うん、あれ乗っ取りされた時ですかね ID が。
ああ、なるほど。
それも取り返せなくなるんで、普通のプロバイダーのメールアドレスにした方が安全やないう話になったんですけど、その頃のこの番組的にね、話してた時は。でないともう元に戻らないからっていう。今回ジダンさんの場合は、もともと使っていた mac.com のアドレスは、メールアドレスとして生きてないものだったみたいですね。メールアドレスとしては使えないものだったためって書いてらっしゃいますからね。だから生きてるメールアドレスだったら元には戻せたのかもしれませんけどね。
もともと mac.com で Apple ID として使ってたんですよね。
はいはいはい。
新しくサービス利用、いわゆる Apple Music Voice を無料トライアル申し込むときに、
はい、
ご自分の mac.com じゃなくて、まあちょっと仮にっていう意味で違うメールアドレスを入れたら、なぜあのメインで使ってる mac.com がなくなるんですか？
多分ね、ID はその時の mac.com の ID でログインしてサービス申し込みしてるんですよ。で、その時に Apple ID でメールを受信できるアドレスっていうところに入れてしまったらしいんですよ。これちょっとややこしいですけどね。メールを受信できるアドレスに
切り替わっちゃうんだ、うん、
だってほらさっき言いましたように、もともとジダンさんが使ってる mac.com は生きてないアドレスやから、そこでアップル側のお知らせを受けることはできないわけですよ。
はいはい。
だからアップルからこのサービスについて何か連絡するときに、ちゃんと届くメールアドレスをここに入れてくださいいう欄があったわけで、 そこへプロバイダーのメールアドレスを入れたということなんですね。
なるほど。
まあ私の場合は本当に最初の mac.com、 あれはね、ドットマックやったかな、最初サービス始まった時、あの時に作ったメールアドレスをずーっともう引き継いで使ってますけどね。この番組やっていろんな情報を得るようになって、うん、何度かメールアドレス変えた方がいいかなと思いつつも、結局そのままでね、使い続けていますが。
アットマーク mac.com のドメインって新しく取得できないようになってませんでしたっけ、結構前から。
あ、アップルのサービス、Mac 買った時なんかにして登録するとき以外はってことですか？
いや、その時からもう選択できなくなって、iCloud.com しか、他のプロバイダーとかのメアド入れるかしか選べなくなってたような気がするんですけど。
あ、
もう新規では作れないんですよね、Mac.com は。
うん。だから、そうすると、それが一回使ってた Mac.com が廃止されてしまうと、もう取り戻せなくなってしまう。
アップルのサポートページですね。2012年9月19日以降に iCloud アカウントを作成した場合、メールアドレスの末尾は、@iCloud.com になっていますっていうふうにあるので、mac.com であるとか、me.com っていうのもありましたけども、
は
い、
ありましたね。
はい、それはもう新たには作成されない、
今はできないんですね。
作成されないようになってるんですね、はいはいはいはい、全部 iCloud.com になってしまうんですね。
今春さんに呼んでいただいたサポートのページも公開日は2016年8月ってなってますから、
そうですね、
まあ、まあ結構前の情報ではあるんですけど、まあ、今なお、まあ、このページがあるということはそれが生きてるということですね。
この時期ちょうど Mac.com 使われてますけど、なんか移行しますかみたいなものがアップルから来て、僕はしませんという回答したんですが、それでするってやると多分iCloud.com に合体する形でアカウントがまとめられる感じになってたんだと思うんですよね、
はい、いろんなサービスはまあなんとかなったけど、唯一モバイルスイカだけは元の Apple ID を入れないと戻せないという、これスイカえらい落とし穴がありましたね。
そうですね、
絶対元のアドレスしか受け付け
てくれない、厳しいんだ。
ってことは Apple ID そのものと紐付けてるというよりかは Apple ID の情報で区別してるってことですよね。今回のジダンさんの場合ってアットマーク mac.com っていう ID 自体は使えなくなったけど、でもジダンさんの Apple ID そのものは、はい、プロバイダーのメールアドレスが ID に切り替わっただけで生きてるわけじゃないですか、そのまま。違います、これ、うん、別の Apple ID が作成されちゃってるっていうことですか？
いや、じゃないでしょうけど。
じゃないですよ。Apple ID の ID の部分だけ文字列が変わってしまってるって状況ですよね。
あ、でもモバイルスイカやから Apple ID、Apple Watchなんかでも使うときの Apple ID と紐付けが自動的にされてて。
そう、されてるはずですよね。
あ、だからそうかそうか。それ見に行ってしまってるから、同じ文字出ないとダメってモバイルスイカは跳ねるんですね。
はいはいはい、おそらく Apple ID の部分が Mac.com から別のものに切り替わっていても、同じ人の同じ ID で部分が変わっただけだったら問題ないはずじゃないですか。他のものは実際それで何の問題も起きてないんで。
けどモバイルスイカはそこだけ見てる
んや。スイカだけはその部分を単なる文字列としておそらく認識してるんで、あ、違うなって跳ねちゃってると。
1年ぐらい経ったら去年そんなことあったなって、いや、そんなかったな話しちゃうかも。500円っていうところはまた微妙な話ですね。これなんか50万とかやったら何が何でも取り戻すって頑張るけど、
ID とパスワードちゃんと覚えてれば復旧はできると。
それはモバイルスイカ全般に言えることです。
あ、そうですね、今、はい、モバイルスイカのサイトにそういうふうに書いてはあるんで。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが治らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月4日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。